こんばんは、ほうやくアメコミアメアラレです。
こんばんは。
今週何食べたのコーナー
よ、
お互いに今週摂取したエンタメを報告するコーナーです。
はい、
最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょしょしょ、
お願いします。
なるほど。いや今週さ、やっぱ結構忙しくて、
年末だしね。
そう、特にこれといってと言いつつ、
ほう、
なんだかんださ、こう出勤するときはラジオを聞いてるし、
うんうんうん、
でまあその雑誌とか読んでるし、
おーすごい、
まあ家帰ったらちょっとしたテレビ番組見たりするし、
おーすごいね、
まあ、何かについて言えと言われたら言えるよね
雑誌読んでるんだ。
あ、雑誌ってすごいね。言ってもあれね、 Kindle Unlimited に入ってて、
おほほ、
週刊プロレスと、
あ、
週刊ファミ通とゲームしないんだけどね、週刊ファミ通と あと月刊ムー、
あ、ムーも、あ、ムーも入ってんだ。
あと月刊ホビージャパン、
おお、
こういうの読んでますね。
すげえ、めちゃくちゃ読んでるね雑誌
もうさ、読むつかもうなんつうか、もう眺めてるだけです
からね。
じゃあ今週は、
今週は
どうしようかな、あれにしよう、水曜日のダウンタウンっていうさ、
あ、テレビ番組、
テレビ番組あるじゃないですか、
うんうんうん、
あのまあいろんな企画をこう毎週やっていくやつなんだけど、
うんうんうん、
なんか結構こう下品なコーナーというか企画も多くて、うん、まあ、なんかこう見たり見なかったりちょっと離れてたんですけど、
う
ん、あの先週今週と滑り1グランプリっていうのをやってまして、
へーへーへ
ー、芸歴16年以上の芸人の中から地下芸人に詳しい芸人たちが、あのもう本当に受けてるのを見たことないという、
ほうほう
ほう、こう一組をこう推薦して、
選ばれし者たちが、
そうそうそう、で、あの S1 グランプリ、シングル1グランプリで、その一人芸のグランプリだと嘘をついて、その人たちにネタをやらせてで、あの会場の得票数が少ない人が逆に負け残り
っていうのが、ね、はいはいはい、
勝ち進んでって、こう一番つまんない人を決めるっていうまあ悪意のある、
すごいね、
あのやつやってたんですけど、うん、もうなんつんだろう、まあ確かに一応企画自体は品がないなって思うんですけど、うん、
まあちょっぴりね、
なんつうかもう人生、
ほう、
人の生きることみたいなのを感じましたね。
あ、意外と面白いとかそういうのはないんだ。
うん、もう全然面白くないよ。16年それをまあね、収入がどういう割合になってるか知らんけども、
うんうんうん、
まあ、本職として名乗ってやってるわけじゃん、
はいはいはい、そうだそうだ。
で、まあ、あのちくわマンっていう人とかは、
うんうんうん、
ちくわの格好してきてちくわジョークやるんだけど、もうこんなの面白すぎるんですよ、
う
ん、
ちょっともう面白いじゃん
面白くて、
おうおう、
で、まあ、当然1回戦敗退だ
った。うわ、残念ながら。
もう決勝まで残る人がどんな人たちかっていうと、
うんうんうん、
まあ、まずこう何言って言ってるかわからない人。
はあ、なるほど。
こう滑舌があまり良くなく
て、お話しされても
そう、
うん、っていう感じか。
そうそうそう。でもさ、これもさ、
うん、
まあ面白くなさというか伝わらなさという意味では理解できるじゃん。
わかるわかる。あとやりようによってはちょっと面白くもできそうな気もするわ。
うん、なんかそうじゃなくて、
うん、
何言ってるかちゃんとわかるのに、
うんうん、
全く面白くない人っていうのが出てくるんですよ。
へえ、ちょっと面白いけど面白くないんだ。
うん、そう、これは見てほしい。なんかその、なんだろう面白さってって、面白さとか面白くなさって、
うんうん、
なんだろうって
なんとなく確かに面白いとか面白くないとか評価していることはあるけど、
うん、
面白くなさって確かに、
うん、面白さも冷静に考えたらよくわかんないよね、どうしたら面白くなるのかって。
そうね、見たことあるから面白いってのもあるし、見たことないから面白いってのもあるもん
ね、
うん、
あるしね、うん、あとその例えばものすごく受ける、ま、漫才の台本を我々がもらったからって、うんうんうん、多分面白くできない、
うん、あーつまんないだろうね
と思うんですよ。
確かに
ね、サンドイッチマンのネタとかやったら、
うんうん、
多分目も当てられないような感じになると思うんですけど。
確かに、あーそうね、
そうそうそう、
じゃあそういう伝わるし分かるけど面白くないっていう人が、うん、
いて、
うんうんうん、
まあでもこういう風な、まあその年齢、まあちょっと自虐というか、なんかそういうのを使って笑わせようとしてるんだろうなとか、
うんうんうん、
その仕組みとしては理解できるんだけど、やっぱ全然面白くなくて、
わ、
会場ももうムーみたいなゼロ笑いとか言って、
わ、
あのもちろんまあ ね、そのウォッチしてる方の芸人さんは、うんうんうん、なんかこう盛り上げてこう、
あ、じゃあそれをいじって面白くはしてくれるんだ
っていうような雰囲気で見れるんだけど、うんうん、なんかもう哲学
すごいドキュメンタリーだね、
うん、って思ってなんかこれは見てよかった。分かんない、なんかちょっとやっぱ仕事を少し忙しめだったんで、
うんうんうん、
しんどい気持ちになったかもしれない。
あ、そうね、なんか私も仕事きつい時そういうの見るとだいぶ嫌な気持ちになるかもしれない、
うん、っていうやつで、水曜日のダウンタウンだから水曜日にやってんのかな、
うん、
ギリ TVer で見れる、
見れる、
あ、見れなくなっちゃう、
あ、もう見れないか、
あ、見れなくなっちゃうかもしれない、ね、この配信時点では見れないかもしれない、うんうんうん、じゃあ見て、
ちょっと見てみます。
ギリ間に合うかもしれないけど。
S1 グランプリ。
S1 グランプリ。
なんか聞いてて、まあ、ちょっと興味湧いてきましたね。
はい。なんか、まあ我々もね、こうやってラジオやって、
うん、
誰が楽しんでるのか知らないけど。
何が面白いか分かんないけど。
分かんないけど。まあ。
でも聞いてくれてる方はいらっしゃるし。
そうね。面白さって。
難しいね。
なんだろう。
分からんね。
うん。ちょっとそういうのをね、あ、今一度、なんかそういう。不安定な場所に立ってるんだなってこう人に面白がってもらうっていう意味では、
確かに人に楽しんでもらうって難しいね。
そうだから、我々何ですか、何を提供してるんですか、人に。インタラスティングなんですか、ファンなんですか、
ファン、
分かりませんけど、
分かりませんが、
分かりませんけども、まあ頑張ろうという
聞いてくださる皆さんのおかげで生きておりますということで、
はい、いやそうか、まあでも聞く人がいなかったらな、
そう
こんな続かなかっただろうからね、
うんうんうん
う
ん、
そういうことでいつもありがとうございます。
いつもありがとうございます、
はい、何か今週ありました。
マジですね、ちょっと仕事忙しくて、
はいはい、
なかなかあんまり、
年末だからね、
年末やっぱ忙しいよね、
はいはい、
休みっつってもなんか出かけなきゃいけなかったりとか、
はいはいはい、
なんか野暮用的なのがあったりして、
はいはいはい、
嫌な感じだったんですが、私は漫画読みました。
お、
毎週アメコミ読んでるのにさらに漫画読むのかって話なんですけど、
すごいね、やっぱ、うん、いっぱい読んでんだね
少年漫画ちゃんと読もうかなと思って、やっぱ有名な少年漫画全然読んだことがないからさ。
ああ、そうだよね、なんか平成の間の記憶がないん
で、ほぼないので、平成に流行ったもの全然知らないんですよね、
はいはいはい、
ドラゴンボールも悠々白書も、
はいはいはい、
ハンターハンターもよく知らんっていう感じなんで、
はい、
ということで、今回読んだのは少年漫画界の巨匠、
うん、
藤田和弘先生の、
うん、
ジャガンはガチリンに飛ぶ。
ああ、はいはいはいはい、はい。フクロウのやつです
ね。フクロウのやつ、
はい。
そう、なんか、名前自体聞いたことあって、
ああ、
まあ、読みたことなかったんですけど、
ああ、
改めてね、違うな、初めて読んでみたんですけど。
それは短編集ですかね。
いや、一本だね。
一本か。
一本の作品で。まあ、これで完結してるんですけど。うん、まあ、面白かったね。
はいはいはい。
いや、藤田和弘さんっていう存在も正直あんまよく、あんまよくは知ってるわ。カラクリサーカスとか、ああ、牛音虎とか、
はい、
あと萌えをペンで出てくる藤崎ジュビロ、
はい、藤高ジュビロ
そのイメージでやっぱあったんですけど、
はいはい、
やっぱその藤高ジュビロも言ってたように、
うん、
少年漫画っていうのはまずはとことんの絶望を与えるんだと。
なるほど。
どんどん絶望を与えて読者をものすごく嫌な気持ち、あるいは恐怖を与えると、
うん、
でそこから逆転するから、まあ、面白いんだっていう、
はいはい
はい、まあ、面白さの仕組みをね、
はいはい、
萌えをペンで話してたんですけど
言って、いや、ありましたね、
まずは恐怖を与えるんだ、
はいはいはい、
でジャガンはガチリに飛ぶはまさにそういう構成で、ストーリー覚えてます？
覚えてる。なんか目が合うと死ぬんだっけ？
そうそうそう。まあ、フクロウ狩りの話なんですよね。
これ15年も前の漫画なの？
あ、そうなんだ。あ、じゃあちくわマンがデビューした頃かもしれない
はい。
フクロウ、まあ、恐ろしいフクロウがいると、でこのフクロウっていうのはものすごくいい速さで飛ぶし、そのフクロウに見られると死ぬ。
はいはいはい。
でそのフクロウが、東京に逃げ出してしまったっていうストーリーなんですよね。
はいはいはい。
そのフクロウ自体が何者なのかとか、うん、その殺人目線は何なのかっていう話はもうどうでもよくて、
うんうん、
全然話の中心ないんだけど、うん、その恐ろしいコウモリの恐ろしさをまず最初にこうとことん描くんですよね、
はいはいはい、
そのフクロウが飛ぶだけで東京都内に何万人も人が死んでいく、
うんうんうん、
あるいはそのフクロウが映ったマスコミのテレビ放送を見た人が何百万人も死んでしまうとか、
うんうん、
でその結果日本がめちゃくちゃになってしまう。でこれを倒すためにじゃあ力を合わせて頑張ろうというストーリーなんですけど、
うん、
この序盤の日本社会が崩壊していく様子が、
うん、
あ、すげえ怖いな、
うん、
目が合うだけで死ぬんで、その日常が一瞬でこう壊されていくっていう描写がずっと続いていくんですけど、
はいはいはい
はい、この構成の面白さが一個あるし、でこのじゃあフクロウを、まあ、とことまで日本がめちゃくちゃになった後にどうやって狩るのか、フクロウ狩りをするのかっていうことで、こういろんな人たちが集まってこうチームを組んでいく、
うんうんうん、
年老いたマタギ、
そうだね、
とか、アメリカ CIA 出身のちょっとインテリメガネとか、
はいはいはい、
デルタフォース出身の軍人とかさ、
はいはいはい、
キャラの立った仲間たちが集まってきて、
うん、
このフクロウ狩りに乗り出すと、あと巫女さんか、
うんうん、巫女さんいたね、
巫女さんがいたそうやって、うん、でこれでチームを組んで戦いに挑むということで、いや少年漫画読んだなって思いましたね。
なんかあんまりストレートな少年漫画って感じじゃない、なんかちょっと思い出せないけど、あの細かいとこまでは、
なんかその序盤の恐怖というか、もともとまで追い詰められます。でそこでいろんな個性を持った仲間たちが集まってきて、
はいはいはい、
もう正直そんな目があったら死ぬフクロウなんて倒し方全く分かんないじゃないですか、
うんうんうん
う
ん、
どうすんじゃいって話なんですけど、うんうんうん、ちゃんとそれにも作品の中でのロジックで対応していって、
なんかちょっと、いや私も読んだんだけど、うんうん、ちょっと記憶が曖昧なんだけど、話聞いてると確かにこう、パニック映画みたいな、結構ほ、
あ、そうそうそう、
構成としてはパニックホラー的な
構成で、
ね、でそっから熱い展開っていう少年漫画感なのかな、う
ん
う
ん、だから序盤で、まあ、文明が崩壊していく様を描くって作品もあるじゃないですか、
うんうんうん、
その恐ろしい敵によってこうやって社会が滅んでいく、
はいはいはい、
そこで生きる人間の素晴らしさみたいな構成もあるだろうし、あるいはまあ、ゾンビものみたいなね、
うん、
こう社会が崩壊してそこで醜く争う人間たちっていう構成もあるけど、
はいはい、
その圧倒的に危機的状況に対して知恵と勇気と仲間で、
うん、
打ち勝っていく、うん、少年漫画読んだな、やっぱ少年漫画って面白いな少年漫画というジャンル分け自体が今あんまないかもしれないけど、
そうね、
うん、そういう、まあ、活劇っていうの、うん、なんか普段こう読んでるアメコミとはまた違う文脈の作品読んだなっていう感じがして、
なるほど、
日本の漫画もちゃんと読もう、平成に出された漫画もちゃんと読もう
ちゃんと読もうと
思いましたね。
なるほどね、そうか、なんか読みたくなってきたな。なんかきっかけあったの？なんか急じゃない？
漫画の短編集読もうと思ったんだよね。
あ、そんなに
有名な作家の短編集読みたいなって思ってて、で、いくつか調べてるときに、うん、この藤田和弘の短編が面白いぞっていうことで、うんうん、まあ、短編集何個か買ったんですよ、
うんうんうん、
なんだっけな、暁の歌っていう短編集とか、うん、夜の歌っていう短編集とか、うん、結構藤田和弘の短編集あるんですけど、
はいはいはい、
その中でも、まあ、ジャガンは一番面白い、
ほ、
短編集っていうか、まあ、本当一冊で完結してる話なんですけ
ど、
読みやすくて、うんうん、熱くて、
うんうん、
まるで藤田和弘といえばこの熱い展開じゃないですか、その燃えるような展開もあって、
はいはい、
ああいい経験したな
すげえ読みたくなってきた。
これ電子版あるんで、
ああ
ぜひ読んでみてください。
ちょ
っと久々に読んでみるとまた印象変わるかもしれません。
なるほどね。家にカラクリサーカスあるんだよな。
ああ、カラクリサーカスいいよね。
面白い。
面白い。ああ、
牛オットラも面白いし。
牛オットラも面白いし、
ね。
あれは圧倒的に面白いコンテンツですよね。
うん、
それとその S1 の人の何が違うんじゃいっていう思わなくもない、
ね。まあ何から何まで違うけどね。でも。こうエンタメっていうその枠、
うん、
まあ、広いからこ、まあ、怖いよな。
確かに確かにそうだね。カラクリサーカスもちくわマンも同じ面白いって言葉で形容されるしね、
うん、
どんだけ広い範囲を網羅してるんだ
、うん、面白いとはになって、
ね、面白いとは、うん、
はい、
はい、
ということでね、この番組では毎週一冊の翻訳アメコミを取り上げてそれを紹介しております、
はい、
今週のテーマは、
はい、
ゴッサムセントラル真実と欺瞞とですね。
ゴッサムセントラル、これまでにもたびたび扱ってきましたね。
これが3巻ですね。
3冊目、
はい、
1巻も2巻もやって
やって、うん、でこの3巻は、流通限定品ですね、
はい、
なので一般書店では購入できないので、
あら、
まあ、ネット注文がいいんじゃないでしょうか。
ショープロのサイトから注文することができます、
はい、で、ショープロのね、これから先の刊行スケジュールには完結編というか最後になる4巻の翻訳ももう決まってるようなんで、まあ、ぜひってことですね。
相変わらず面白かったですね。
めちゃくちゃ面白かったですね。どういうシリーズかっていうと、
はい、
ゴッサム死刑、ゴッサムの警察を、
うんうん、
舞台っていうか主人公というか、
うんうん、
にした作品で、
はい、
バットマンもちろん出てくるし、ミスターフリーズ、トゥーフェイス、ジョーカーといったあのおなじみのヴィランも登場するんだけど、
うんうん、
あの目線がね、一般の警察目線なので、なんかどいつもこいつも怖い。
そうね、いわゆるバットマンに出てくるヴィランっていうのがいかに恐ろしい存在か、
うん、
まあ、暴力的で人の心を傷つけるやつらなのかっていうことが丁寧に描かれていく、
はい、
そしてバットマンもそれは含まれるっていうところが面白さですよね、うん、
あの 刑事ドラマでいわゆるそのスーパーヒーローものによく出てくるようなスーパーパワーであるとか、うんうん、クライシス、
うんうんうん、
マルチバースからの存在がとかそういう話じゃないんだけど、
うんうんうん、
あのテンションは、普通の刑事ドラマみたいなテンションなんだけど、
うん、
やっぱりどこかゴッサムの物語になってるっていうこの塩梅がね、
うんうん、
いい作品でしたよね。
スーパーヒーローの出番はほぼないんですが、うん、警察、ただその警察の活躍を描くだけじゃなくて、うん、スーパーヒーローの残りがというか、
はいはい、
スーパーヒーローって、まあ、ありがたいけどこんなに旗迷惑な奴らなのかっていうことがよくわかる、うん、
よくわかる
作品シリーズでしたね。
そうですね。今回の一番最初に、載ってたお話、
はい、
コリガン、
うんうん、
これがまさにそんな感じじゃなかったですか。
おお、なるほど。
まあ、事件が発生して、
うんうん、
スーパーヴィランが絡む事件だったんだけど、まあ、警察がヴィランを撃ったんですよね、
うんうん
うんうん、で、まあ、悪党も撃ってで訴えられちゃうと逆に、
うんうんうん、
でこれを、まあ、覆すためには証拠品がなきゃいけないんだけど、その証拠品がいつの間にか現場から消えてたっていうストーリーですね。
消えた弾丸を追うという、
はい、
なので推理小説ですね。
そうですね。相棒の無実を証明するために、
うんうん、
消えた弾丸の行方を追うというストーリーなんで、これだけ話すと何刑事ものですよね。
ミステリーですよね。
まっすぐな
完全に、
うん、なんですが、まあいろいろあって警察内部の監視機関がその銃弾を撃ってただから亡くなってたんだっていうストーリーになるんだけど、
うんうんうん、
あのスーパーヴィランがいる世界なんでスーパーヴィラングッズコレクターみたいな やつがいる。
現実と同じでやっぱオタクがいるんですよね、うん、ヒーローオタク、まあ、ヴィランオタクがいるから関連したグッズがあると高値で売れてしまう、
はい、
まあ、確かに本人しようって思えば、
はい、ということでなんか品の良さそうなマダムがですねこの銃弾を、買ってた、
買ってしまっていたと
っていうことで、だからなんか全然スーパーパワーとか、
うんうんうん、
そういう感じではないんだけど、確かにスーパーヒーロースーパーヴィランがいる世界観で根付いたお話になってるっていうこの塩梅。
ヒーローがいたらヴィランがいたらこういう世界というかこういう人もいるだろうなっていう説得力、
リアリティ、
リアリティすごいよね。
そう、この世界のリアリティが感じられて、ここがまた面白いですね。
面白いね。
一巻だったかな、
うんうん、
ではほらバットマンが使ったバッタランが現場に残ってて、それを学生たちがこう取り合ってたっていうストーリーとかあって
あったね。
そりゃ確かにね、
欲しいわ
バッタランあったら欲しいわって、これ絶対その回でも言ってたんだけどっていうことがあったりしてですね、本当になんつうか抑制の効いてて面白いストーリーなんで、
うんうん、
いつまでも読んでたいというかね、絶対に4巻も買う、
ね、そうね。私2巻じゃなかった、第2話、
うん、
気に入ってる話ですね、
はいはい、
第2話はバッドシグナルを壊すっていう、
あ、はい、
まあ、映画で見たことがあるし、
はい、
まあ、漫画でも何回か見たことがあるシーンなんですが、うんうん、ゴッサムセントラル、まあ、リアリティを重視した作品なんで、うん、まあ、そもそもバッドシグナルは公的な存在ではないんですよね
うん、うん、
警察官はバッドシグナルを点灯できない、
はい、
なぜなら公的にはバットマンとの協力関係を認めていないから、
はい、
だから警察権ではない、あ、警察官ではない、
うん、
秘書が、
うん、
バットシグナルの、まあ、点灯係を務めているっていう設定があったんですが、
はい、
今回これなんか実際のストーリーであった出来事、
うん、
で本誌のストーリーっていうことなのか、うん、バットマンのまあなんていうかバットマンのせいで警察官が二十数名殺されてしまったと、
うん、
これ以上バットマンとの協力関係を維持することはできない、
うん、
だからバットシグナルを壊すんだっていうストーリーなんですよね、
はい、
これまずこの話バットマンの本誌の話と関係あるんだっていうところで
そうね、この、バットマンとゴッサム死刑は本当は協力してるんだけど、それは公にはなってなくて、
うんうん、
だからバットシグナルの点灯は、ステイシーという、ね、人がやってるんですよって話は2巻で出てきた
話なんだけど、
ね、私も思いました。結構がっつり本編といいますか、つまりバットマン側のストーリーの影響が ちゃんと出てるんだなっていうね。
そうそう、完全に独立したストーリーだと思ってたんで、うん、こんな影響が、そりゃあんなバットマンのストーリーの世界で警察官やったらきついよなとも思いますよね。
この時バットマンの側でどんなことが起こってたかっていうのは解説に書いてあるんですけど、結構ひでえ感じでしたね。
何やってたんでしたっけ、バットマン、この時。
まあ、なんつうんだろうな。まあ、バットファミリーの、スポイラーっていう女の子がいるんだけど、がバットマンに認められたいがために、ギャングを潰し合わせて、まあ、一本化して、で、そのギャングの上にバットマンの、まあ、仲間というか、バットマンが組みしやすいやつを据えることで、コントロール、ギャングの活動をコントロールしようっていう計画。
やばいね、犯罪者の発想ですよね、完全に。
まあ、当然うまくいくわけもなく、ギャング同士の抗争は拡大し、一般人にも影響が出てしまうと。で、その収束のために警察がかなり犠牲になってしまったっていうね、流れがあったらしいですね。
それ、こんなことあったらバットマンに対する恨みは募りますよね。
そうですね、当然。
で、まあ、バットシグナル破壊するんですけど、この破壊した後、まあ、市長に呼ばれてね、怒られるシーンがありましたよね。警察本部長、本部長なら観光産業も気にするべきだろう。バットマンがいることで街の観光業、バットシグナルがなくなることで街の観光業界がどれほどの損害を被るか考えたのか。確かに、非スーパーヒーローグッズがある世界であれば、バットマンがいる街っていうのはもう観光地ですよね。
そうね、ゴッサムシティって観光に向いてるんだかどうか知らんけど、まあ夜中バットシグナルが点灯してたらテンションは上がるでしょう
お、来
し、
た来た。
ゴッサムシティに行ったらバットマングッズをお土産に買って帰りたいですよね。
バットマン T シャツ欲しいよね。バットシグナルのもとには、まあ、犯罪が行われてると思うとなかなかあれな気もするけど、桜島の噴火みたいなもんですよね。行ったら見たくない、噴火する様。見たくない。
めちゃくちゃひどいこと言ってない？大丈夫？
あれ、そう？
わかんない。あれじゃないの？東京都庁がこうコロナの感染者が拡大したら赤くなるみたいなことじゃないの？
それ、そうか、なるほど。桜島となんかだいぶ似てる気がするが。
一緒か。まあわかんないけど、そういうことだよね。
そういうことだね。な
まあ
か
こ
なかね。
の本部長のさ、気持ちよくわかるよね。だって仲間が死んでくからさ。
そうね。シャレになんないからね。
なんかその立場としては当然のことをやっているような気がするよね。
仲間からの目もあるだろうからね。
最後バットマンがね、小言を言いに来る。
ちゃんとバットマン登場するのはやっぱこのシリーズ良さですよね。時々出てくる。
時々出てくる。
暗闇で後ろから急に話しかけるってい
そう
う。
そうそうそう。ああ、他人から見たバットマンってこう見えてるんだなっていうのが分かっていいですよね。
ちゃんと挨拶しないといけないですよね、本当に。
今回も話してる途中でいなくなりますね。いつもの。
いつもの。
こいつやっぱちょっとコミュニケーションに
ちょっとね、コミュニ
な
ケーション
あ、
ね。今、ファミリーの仲もあんまり良くないしね。ちゃんとこうコミュニケーション取ってたら、そういうね、こういう大規模な事件も起きなかったんじゃないですかね。
まあ、バットマンとて完璧ではないと。
ということで。
そういうことですね。
こんな感じで、いろんなストーリーが入ってる、まあ、いわば短編集なんですけど、私、今回一番好きな作品は、キャットウーマンが出てくる、フリークビート、フリークと呼ばれてっていうストーリーが、めちゃくちゃ面白かったですね。
ああ、そうですか。
まあ、ある晩、有名なテレビ伝道師が、自宅の高級マンションの中で殺害される。現場に残されたにはたくさんの証拠が残されていたんですが、その証拠は全てキャットウーマンが犯人であるっていうことを示している。顔に傷があるとか、エメラルドの首飾りが落ちてるとか、高層ビルの二十何階だからこんな場所に入れるのはあいつしかいないだろうっていうふうにね。ただ、キャットウーマンが果たしてこんな雑な人殺しをするだろうかっていう疑問を抱きつつ、まあ、刑事たちがこの事件の真犯人を探していくと
そうです
い
ね。
うお話。まあ、私一番まず印象に残ったのはこの被害者ですね。
被害者。
テレビ伝道師。
テレビ伝道師って。
いや、テレビ伝道師はもうろくな死に方しないなっていう、これは私の完全な偏見なんですけど。
日本にいる？
日本にいる？これなんか固有名詞を出すとなんか怒られ
ああ、
ちゃう
そ
か
う
もしれ
か。
ない。
じゃあやめとこう。でも、アメコミで何回か見たことある
たびた
ね。
び出てきますよね。
シルバーサーファ パ
ラブルにも出てきたし、映画のワンダーウーマン1984にもテレビ伝道師が、
ああ出てきたね、
みんなの願いを叶えよう
っつってね、はいはいはいはい、あれテレビ伝道師か、
なんかもう、うさ、もう逆に言えば私その2つしかイメージないんですけど、
もうあの今アメコミ読んでて3回パッと出てくるテレビ伝道師でやってるけど、うん、全員悪役ですね。
全員悪役、全員ろくな死に方しなさそうなタイプなんですけど、うん、はいはい、まあ、なんでね、おテレビ伝道師来たな、こいつはもう絶対悪人だなっていうのがもうピンときますね。
テレビ伝道師のこと他に知らないから分かんないんだけどさ、あのいいテレビ伝道師っていんのかな。
あ、いいテレビ伝道師、確かに。
でもいるから、その
どっかでいたんでしょうね。どっかでいたっていうか、まあ今もいるのかな。めちゃくちゃ受けたんでしょうね、どっかで一回テレビ伝道師が、ね、
いい YouTuber っている？
善人と YouTuber って矛盾する言葉なんじゃない。
じゃあいいでテレビ伝道師もいないのかな。
いや、いるのかな。まあ、まあ、もし仮に認められたいいテレビ伝道師がいるとしたら、うん、もうそういう人はきっとテレビ伝道師ではない違う名前を名乗ってるだろうね。
まあいいや、テレビ伝道師テレビ伝道師の偏見がすごい。
こうやって偏見が生まれていくんだな。いや、きっといいテレビ伝道師もいると思います。
はい。はい、
で、
ごめんごめん。話の腰をごめんごめん。ぶち折ってしまった。
で、テレビ伝道師が殺されて、その、まあ、容疑者が何人か出てくるんですよね。
はい。
この容疑者もね、ちょうどいい怪しさ。
うん。
例えばそのテレビ伝道師の妻。うん、
はい。
だけどもう今では別居していて、全然付き合いないですね。
いやー、これもう、いいっすね。ミステリーのなんか。
親密の仲とは言えないよね。公共の場以外ではパートナーじゃなかった。
はいはい。いや、なんかあってもおかしくないよね。
怪しい。うんうん、でも一緒に救世主の時間、そのテレビ番組始めたんですよね。そうね。だけど私たちにとっては大昔の出来事よ。怪しい。
怪しい。こう、財産とか絡んでたり、ありそうですね。
そうそうそう。うん、ありそうだな。
ありそうですね。
第二容疑者は、まあ、秘書ですね。
はい。
秘書。この人もね、嫌な性格してるんですよね。
嫌な性格してましたね。
まあ、女性なんですが、もう非常にその、なん
ていうか、保守的で。
保守的で、うん、男尊女卑的な思想をこう内面化してる方で、うん、まあ、取り調べが女性であることにちょっと不満げなところをね、うん、見せたりとかして、うわ、嫌なやつっていうところがまた怪しさを増してくれるし。
いいですね。
で、3人目が、助手ですね。うん、
はい、
いや、助手なんですが、まあ、彼は金の管理をしていたらしい。はい、ことで
怪しいよな。
怪しい。もう、いや、普通の人なんですけどね。
あ、まあ、なんか、うさんくささが。
うさんくささがある。まあ、会合の段取りとか、寄付金集めとか、政治家の招待とかしてますね。
怪しい。
っていう、その、明らかに、なんというか、なんだろうな、まあ、明らかに語りはまったというか、パターン化された怪しい容疑者が続けて出てきて、さあ、一体犯人誰でしょうかっていう、刑事 の見せ方が、もう、いかにもテレビドラマとかさ。
はいはい、
ありそうな感じ、まあ、ミステリーでもありそうな感じで、ね、読んでてワクワクしちゃったね。
そこ褒めるんだね。
ミステリーの構造がちゃんと生かされてる感じがしてよかったですね。
いや、私はそれよりも、うん、今回、主人公になるのマクドナルド刑事なん
だ。あ、マクドナルド刑事、うんうん、
このマクドナルド刑事はゴッサム死刑の中ではまあ珍しい、
うん、
スーパーパワーというか、あ、まあ、スーパーってことスーパーじゃないんだけど、
能力者なんですよね、唯一の
能力者なんですね。まあ、どういう能力かというと、
うん、
物が適切な場所ではないところにあった時に物がこちらに語りかけてるような気がするっていう。
すごいよねこれ。刑事以外なかなか使い道なさそうな能力ですよね。
まあ、今回で言えば、キャットウーマンが盗み出そうとしたのではないかと、思われるエメラルドの首飾りが、
うん、
なんか違和感があるよ。
ここに本来あるべきではなかったんじゃないか
っていうところですね。で、うん、この能力の微妙さじゃなくて私がおって思ったのは、
はい、
この能力のことがバレてしまうと、
うん、
こう線を引かれてしまうというか、常人じゃない側、つまりバットマンやスーパービランの側にカテゴライズされてしまうっていう恐怖があって、マクドナルド刑事はこのことをだからおかしいなって気づいてはいるんだけど、なんでおかしいかっていうのを理屈では説明できないから、一人でこの問題をなんとか解決しなくちゃいけないと思って悩むという、
うんうんうんうん、
この構造が素晴らしいよね。
おお、なるほど。
主人公がさ、
はいはいはいはい、
際立つというかさ、主人公の悩みと難しさがさ、
そうだね、うん、 やっぱり多分ゴッサムに住んでいればなおさらでしょうけど、スーパーパワー持ちとかってめちゃくちゃ偏見持たれるんでしょうね。
偏見持たれるんだ
コミッ
ね。
クに出てこない微妙な能力者っていっぱいいるんだろうね。
なるほど、言えない。
言えない、水をすぐ沸騰させますとか、そういうのが。
いいな、便利そうだ。
そっちの便利すぎる
これゴッサムだからなんかな、やっぱな。
そうじゃない。
セントラルシティセントラルとか、スターシティセントラルとかだと、やっぱちょっと話変わってくるのかな。メ
もう
ト
ちょっ
ロ
と
ポリス
ね。
セントラルとかだと。
ああ、メトロポリスだったらもうちょっと変わりそうだね。
ねえ、すごいじゃんってなんのかな。
お前すごいな。なんかゴッサムと能力ってもう完全に犯罪者のイメージしかないし、バットマンもなんならちょっと怪しいしっていう感じで。
そうだよね。まあ、そもそも街を守るヒーローがあんまりね、好かれてない。
そう
実際には
思う
パワー
と、
もねえし。
なかなかこうね、告白って難しいんでしょうね、自分の。確かに、バットマンパワーないんだ。あ、面白いね。バットマンパワーない街の方が、パワーに対する偏見がありそうっていう。
ていうね。
確かにその悩みもね、一個面白いテーマですよね。あ、そうそう。このゴッサムセントラル、1巻、2巻読んだ時もちょっと思ったんですけど、その常人である、ゴッサムセントラル、ゴッサム死刑の人たちのこう悩みみたいなものが、そのスーパービランとかスーパーヒーローとの関係性の中でというかさ、スーパーヒーローが出てくる物語と、その刑事たちの抱える内面の物語っていうのが、こううまいことリンクしているような感じがして、あ、なんか他のコミックにはない面白さだなと
確か
思
に。
いましたね。
だからこれが単なるミステリーではなく、DC のユニバースの中で語られる意味というか、面白さになってる
なっ
よ
てる気す
ね。
るしますね。スーパーパワーがあるけど、まあ、明かせない、秘密にしている悩みみたいなのもきっとあるだろうしね。そういうなんかスーパーパワーを持ってない我々だけど、我々が持ってる悩みもスーパーパワーを持ってるヒーローも同じなんだっていうのを見せつつ、
見せつつ、
ミステリー的な構造も見せつつ、
そうですね。
主人公の内面も描いてくれると。すごいス
素
トーリー
晴ら
です
し
よ。
いですね。
これオチも良かったですね。まあ、一人で捜査をしていって、まあ、真犯人見つけるんですが、まあ、正直真犯人が誰かっていうのは、まあ、あんまり
どうで
どう
も
でもいい
いい、
と
じ
ころ
ゃあどう
で、
でもいいか。
やっぱりその主人公の、内面の悩みですよね。その抱えてきた秘密、自分の能力、まあ、その正義をなすためにとかというか、正しいことをするためにはその能力を使った方がいいだろうし、使うべきなんだろうけれども、まあ、でもそれを使ってしまうと自分自身が偏見にさらされてしまう。一体どうすべきなんだ、悩みをどう解決していくかっていうのが、まあ、面白さにちゃんとね、オチがついてて、ちゃんとキャットウーマンの言葉でね、主人公がその悩みを乗り越えるのもよくできたストーリーだなって思いましたね。
まあ確かにな。結構こう終わり方としてはポジティブでいいお話でしたよね。キャットウーマンもやっぱりゴッサムの怪人なんだなっていうのもちょっと分かりましたし。
確かに。ちょっとやっぱ怖さありますよね。
あと、さりげなくですね、スラムブラッドレーが出てきましたね。
ほう。どちら様でしたっけ？
ですね、バットマンよりも以前にディテクティブコミックスの、に登場してた、私立探偵ですね。
ああ、なんか聞いたな、この話。
これ、バットマンエゴに収録されてる、キャットウーマンが活躍する短編に登場したんですよ、今回。我々が今まで読んだ中だと。
じゃあ知ってる人だったか。
そう。で、この名前、なんか聞き覚えあるな。まあ、出てくるとしたらこれだなっていうふうに思って、バットマンエゴを引っ張り出して読み返したんですけど、すっげえ面白くて。
そんな面白い話を私は忘れてしまったの か。
なんか、すごい、新鮮で いやー、よくないよ。もうね、覚えてないよ。全然。
面白いものを見すぎるっていうのも良くないのかもしれないね。
あと、もう正直に告白していいかな。ゴッサムセントラル、今回最初のページにね、あらすじが載ってるんですよ。
載ってましたね。いや、ありがたかった。
で、これ読んで、モントーヤが、トゥーフェイスによって、こう、私生活をさらけ出された、暴
ああ、あっ
露さ
た
れたんだっ
ね。
ていうことが書いてあって、ああ、そうだった、そうだった、と思って、前巻そうだったな、と思ったの。その後、本当の前巻見たら、それは、今言った、トゥーフェイスの話は一巻の話で あれ？
ああ、あ
これ。
れ？忘れていくね。
ね、博覧狂気って言葉あるじゃん。
ああ、あるね。聞いたことある。
広く見て、強く覚える？
それを覚え
博
る。
覧狂気。我々さ、まあ、博覧ってほど博覧でもないのにさ、もう全く覚えてないね。博覧狂気、憧
や
れるわ。
憧れるね。ああ何も知らねえし何も覚えてないわ。
ああこれもすごいことですよ。
人間としても空っぽだわ。
ねえ、まあこんだけアメコミやってさ、かこうアメコミのポッドキャストやってる人もいろいろいるじゃん。
そうだね。
みんなさ、うん、こうええ現象、
はいはいはい、
読んでさ、でこれはこういう話の流れがあって、
ああそうね、
ここが面白いんですよみたいな。おおそう、すげえ面白そうみたいな。
なるなる。
なるよね。
うん、
に対して俺らって思う、ね。
空っぽ、いや常にこうね、所属の感激感想をね言い合える。
あのまあちょっと今日 ここに向かいながら、
うん、
前回のこのゴッサムセントラのラジオを聞いてたん
ですけど、あ、はいはい、
したらあの登場人物紹介のページがあるよね、
うんうんうん、
でとあの例えば、トミー・バーグ刑事、
はいはい、
ダグマー・ポロホノフの相棒って書いてあって、でダグマー・ポロノロフ刑事の説明を見ると、
はい、
トミー・バーグの相棒って書いてあって、
うんうんうん、
いやなら意味ないじゃんっていう話をしてたの。
おうおうおう、
前回のラジオで。
なるほど。
俺今日この話から始めようとしてて。
やばいね。いやでもわかる、わかるし、うん、あのこうアメコミ来週何やろうかとか話すときあるじゃないですか。普通に一回やったアメコミまたやろうとしてたこととかあって、やばいなっていう時
ある。いや本当ね。なんだろう、なんか。何が悪いのかな、頭かな、
頭が悪いんだと思う。
それとも姿勢かな、
確かに頭も悪いし生き方も良くないのかもしれないな。
まあそういうわけでね、このフリークと呼ばれていい短編、
いやいい短編でした
なんです、ね、
うん、
このフリークと呼ばれてっていう放題もいいですね。
いやそうね、
うん、マクドナルド刑事のことを指しつつ、
指しつつも
キャットウーマンとか、
うんうん、
ゴッサムの人々のことを指しつつ
も、ね、この、うん、まあ、被害者容疑者に対しても意味合いとしてね使える言葉になってるんで、うんうんうん、やっぱりゴッサムに暮らす限り、
はい、
僕も私もあなたも君も、うん、みんなフリークだと。
そうですね、完成度の高いエピソードでしたね、う
ん、面白かったです。
最後のエピソードが、
はい、
炎は冷たく燃ゆるなんですけど、
うんうんうん、
これも面白かったですね。
これも良かったね、
はい、あのまあ、先ほどからちょっと話題にしてたレニー・モントーヤ刑事が主役のお話で、
うん、
はい、まあ、レニー・モントーヤはね、映画バーズオブプレイ、あのハーレークイーンの映画でも出てきましたし、
うんうん、
あのゴッサムセントラルだけじゃなく普段のそのバットマンの物語にも顔を出すので、
うんうん、
まあ、有名キャラなんじゃないかと思うんだけど、結構こう掘り下げてね語られてていいですよね。
もう一巻からずっとね、まあ、ほぼ彼女は主役じゃないけどかなり中心にゴッサムセントラルのストーリー作られてきてて、
うん、
かっこいいよね彼女。
かっこいい、あの、うん、かっこいいです。、うん、あのゴッサムセントラルはエド・ブル・ベイカーと、グレッグ・ルッカっていう2人の、
うん、
ライターによって書かれてるんだけど、
はい、
あのまあそのゴッサム死刑がね1班と、2班に分かれてて、
うんうんうん、
こう交互に書いてるんですよね、
はい、
この2人が、
うんうんうん、2人が、
うん、で、レニー・モントーヤ、まあトゥーフェイスに同性愛者であることを暴露され、
うんうん、
なんていうことがあって、父親にそのことが理解されてない、
うん、
まあ、そういう彼女の個人的な問題とその彼女の地元で事件が起きるっていうことがこうまた深く関わり合いつつ、
はいはいはい、
そして今回はあのゴッサムだけじゃなくてなんとキーストーンシティが絡んでくるっていう
なんと
ストーリーでしたね。
聞いたことがある街ですね、
はい、フラッシュのホームタウンでございますね。これちょっと面白くなかった、あのゴッサムとの、さっきの話じゃないけど、
うんうんうん、
ゴッサムとキーストーンの対比みたいなのあったよね。
あそうね、
うん、
確かに街の雰囲気というかね、
うん、
まあ、人も全然違うよね。
あの警察官もあのフラッシュのことをこうなんていうの受け入れてるというか、
うんうんうん、
ね、
フラッシュこの時3代目なんだっけ確か解説によると。
あそうですね、なんて言えばいいんだっけ、3代目というか3
代目っていうと
ちょっと数え方がまたあの難しいんだけど、あのウォリー・ウエストがそうですね、
ウォリーがやってたんですよね。
やって
るのかな、うん、でウォリーがフラッシュだってことはみんなも知ってるんですよね。
解説によるとそうなってますね。
ね、
キーストーン死刑の整備士として働いてると
。ちゃんと正社員で働いてる。素晴らしい。
正社員なのかな、うん、
でそういうところも対比になってるしね。
はい、あのアレン刑事っていうのが、
うんうん、
まあ、このキーストーンにゴッサムから行くんだけど、
はいはいはい、
あのこの街ではこのそのアレンっていう名前は歓迎されるみたいなこと
を
言われてましたよね。好印象か、
うん、好印象、
うん、バリー・アレンっていう有名な監視機がいたんだよ、まあ、これもちろん、2代目って言えばいいのかな、
2代目フラッシュ、
はい、いいかな、バリーのことですよね、
うんうんうん、でこういうそのフラッシュのなんか DC ユニバースの要素もしっかり入れつつっていうところもやっぱオタク的にはワクワクするし、
ワクワクしたし、
あとキンストンシティお土産物がめっちゃ充実してるのもゴッサムとの違いで面白かったですね
フラッシュグッズ
がね、フラッシュグッズが、うん、フラッシュの T シャツとかフラッシュの人形とかがめっちゃ売ってて、
やっぱバットマンは賛否両論なんだろうねこう
アンチめちゃくちゃいるだろうね、
いい顔しない人がいるんでしょうね、一方でフラッシュは愛されてるんでしょうね、
キャラクター的にも分かりやすいしね、うん、足めっちゃ速いです、あーかっこいい、うん、バットマンコウモリの仮装してます怖怖
まあ今回犯人がローグスの、はい、まあ、メンバーなんですね、
あそうそう、うん、フラッシュといえば、
はい、
と言えるぐらいのローグス、たびたび出てきますよね、
はい、ドクターアルケミーが、まあ、犯人で、
うんうん、
こうちょっと羊たちの沈黙のハンニバル博士みたいな、
あなるほど、確かに
賢くて、
うんうん、
やってきた刑事を翻弄しつつ、
はいはいはい、
みたいな役割で結構かっこいいんだけど、
うん、
逆にローグスってこんなんだったっけって思っちゃった。
そうローグスってさ、うん、ちょっとコメディーリーフというか、う
ん、俺たち殺しはしねえみたいな感じなかったっけ、
ちょっとに愉快で賑やかな仲間たちみたいな感じで、
フラッシュと追いかけっこがしたいんやみたいな感じなかったっけ、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
うん、
思ったのにこんな普通に犯罪者なっていうか恐ろしいタイプの犯罪者なんだっていうのはびっくりしましたね、
めっちゃ怖かったよね、
めっちゃ怖かった
まあやっぱ一般人から見るとそうなのかな、
こんな普通に悪いやつらなんだなっていうのショックでしたね、うん、なんか大型イベントとかで割とこうギャグキャラとして出てきてくれるイメージだったんですけど、
ヴィラン連合とかを作った時に裏切って仲間になってくれる、
うん
うん、
あるある
タイプのね、
あるある、ヴィランみんなフラッシュのファンっていう感じだったんですが、ガチ犯罪者、
はい、
しかも彼の仕掛けた罠によって、
はい、
警察官が怪物に変えられてしまうという、
はい、なんか嫌な感じ、
嫌な感じ、
このまあね、ストーリー的にもねちょっとビターな感じで終わるんで、
うんうん、
なんかこうまあこのね読み味がゴッサムセントラルだなと思いましたけど、
あそう、ね、
1巻だか2巻だかのさ、
うん、
帯でさ、
はいはい、
こうバットマンが事件を解決するために警察が1人死ぬみたいな、そんな
あったね
そんなキャッチコピーだったよね、
あったあった、警察官が死んでいくっていうのありましたね、
あったよね、だからそういうこう我々が普段読んでるこう活劇の裏に、
うん、
こう市民たちのさあれがあるんだなと思いましたよ、今回さすげえいいところでさバットマンが来てくれるんですよね、
あ来ましたね、確かにちゃんとバットマン来てくれた、
ドクターアルケミーを止めて、うん、そうはさせんって言って来てくれるんですけど、まあ、結局最終的には解決にはならんのですよね、
うんうんうん、
この前ウルトラマンのイベント行った時にさ、
お
ウルトラマンいつも応援ありがとう、
うん、
僕たちは必ず君たちのそばにいるよってウルトラマンから言われてさ、
嬉しい、
まあ嘘だなって言って、
まあ、最悪いやいるよみんなのそばに、
まあでもその優しさ嘘だけど優しさが俺には嬉しかったけど、
あ嘘と分かった上での、うん、確かに
そうね、うん、俺が辛い時別にウルトラマンが助けてくれるとは思っちゃいないけどもさ、
ウルトラマンに会えたっていう経験がきっといずれは、
そうね、だからそういうヒーローのなんつうのヒーローっていう存在を感じたよ裏で裏な感じで、
うわなるほどね、
うん、まあ万能じゃないですよね、
うん、
スパイダーマンだって悩むじゃないですか、
お
全員は救えないっていうこと
で、確かに悩むよね、そう、
あみんな辛いんだ、みんな人間なんだなって
まあ確かにそういう話でもありますよね、
そういう話だ、ね、ということでねまあちょっとこう細かい話しちゃうと完全なネタバレになっちゃうんで、とにかく面白いぞということですね、
そうだね、いやそうだね、最後の話も面白いもんね、
うん、
その変化っていうのがテーマになってるんですよねこれきっと、
うん、そうだね、
人が変わるということは何なのかっていうところで、
はいはい、
人が何だかな、経験によって人が変わってしまうこともあれば変わらないものもあるしっていうところで、
う
んうん、その対比もまた素晴らしかったですね、
敵の手によって怪物にさせられちゃうんだよね、
うん、完全なモンスターに変えられてしまうんですが、
しまうんだけど、まあ、そういういわゆるアメコミのそのユニバース的な変化と、
うんうん、
そうじゃなく単純に人は変わるんだ、
人は変われるんだっていうところをね、
いいようにも悪いようにも、
悪いようにも、
それをなすのが君たちだっていう、そういうメッセージでしたよね
素晴らしいなんて感動的な話なんでしょう、
もし本当に、まあ、ここまで聞いてる人は読んでる人かもしれないけど、
うん、
まだ読んでない人は手に入るうちに、
うん、
電子化すんのか。
ああそっか、
ね、
コミコンでそんな話ありました
ね
電子化していきます。
ゴッサムセントラルは今んとこ3巻まで出てますけど全部面白いんで
電子化しそうな感じするよね。
4巻の発売がこれからですからね、うんうん、それに合わせて電子化しそうな気もします。
ああ確かに全部電子化ってありそうだよね。
まあ私はもうここまで来たら紙の本で、
もうここまで来ちゃったら紙で
4冊揃えるつもりでいますが、
でも電子化が待てないっていう人はぜひ今、うん、ぜひ今、うん、
まあ今多分
今注文できる、
注文できると思うんで、この流通限定品ってどんくらい売ってくれてんだろうね。すった分終わったら終わりなのかな。確か
にどれぐらいするもんなんだろうね。
ねえ分かんないけど、うんうん、アメコミはやっぱ基本的には手に入るうちに買っとけですから
基本一期一会で、
うん、まあでも電子化があるとねそれがなくなるんでそれがまずありがたい、
ね、ありがたいね電子化本当ありがたいよね、うん、
ありがたい。すぐ買えるし、
すぐ買える、
本棚増えないしもう私は本棚はもうない入るスペースないから
私あ年末のちょっと仕事忙しかったんですけど、うん、年末の買い物で本棚1個新しく買いました、ね、
あそう
ニトリ行ってでかい本棚1個買って、
あそう、えすでにでかい本棚あったじゃん、
あれと、あそうそう家に来て見てるもん、あれのもうちょっと大きいバージョン、もうちょっと収納が大きいバージョン1個だって 入れてもう今スカスカですよ。
あそう、じゃあまだ
これがいっぱいになったらどうしよう、引っ越すしかないかなって思ってるけど
宿狩りですね。はい、というわけでゴッサムセントラル真実と欺瞞とでした。
手に入るうちにぜひ皆さん買って読んでみてください、
う
ん、
そうですね、
本当におすすめです。
はい、めちゃくちゃおすすめ。さあ我々結構バットマンいじりつつ、
うんうん、
本当は大好きじゃないですか。
そうね、厄介なキモいファンだからね
この前コミコンに合わせて、
はいはい、
今後のこの新刊の発売スケジュール、
うん、バットマンスケジュール、
うん、というかまあ翻訳アメコミのスケジュール発表されましたけど、
ほうほう、
やっぱ DC ちょっとマーベルに比べて冊数少ない。
あそうだったっけ。
ですよね。
そうか、
マーベルが X-Men とスパイダーマンの翻訳をシリーズでずっとやりつつ、
うんうんうん、
まあイベントを訳していくって感じだけど、
はいはいはい、
まあ DC はもうバットマン、ほぼほぼバットマンだけ。
あそっか、
ですよね。
スーパーマンとか確かにあんまなかった。
まあ、一応あれか、ジョン君の話が、ね、
ジョン君があるか、
2巻が出るっていうあれはありましたけど、
確かにあんまりないね。
そう、点数としてはね少ないんですけど、やっぱDC 面白いなって、今回もこうやって街を描いて、うんうん、
改めて
別のヒーローの街を描いてっていうね。
フラッシュも読みたくなりましたもんね。
そうそうそうそう、まあ皆さんもぜひねいろいろ買って、過去作も買って盛り上げていって、
みんなで買えば新しいのがきっと出てくるはず、
うん、面白いから、
面白いから、読めば面白いから、うん、
ゴッサムセントラルとかって結構そういう意味ではポテンシャルあると思うんだよね。
ほうほうほう、
アメコミファン以外の人に
刺さる。ああ確かに射程距離長い気するよね。アメコミ知らないけどこれなら全然読めるっていう人もいるだろうし、
面白いとかっていうね、
もっと売れてほしいですね。
うん、ぜひぜひ、そんな気がしておりますが、はい、いつものお願いします。
はい、番組へのご意見ご感想あればツイッターハッシュタグ公約雨あられをつけてツイートしていただくか、メールをお待ちしております、
うん、
メールアドレスはアメコミ雨あられ @gmail.com、 アメコミ雨あられ @gmail.com、 アメコミのコミは COMI です。語ってほしいリクエスト、アメコミのリクエスト、
うん、
まあアメコミの感想あれば何でも送ってください、
うん、あ今思い出した、
はい、
あれこれ明日クリスマスイブ、
あ
ですね、
クリスマスですね。
ああですよね、
確かに、
うん、あのさ Amazon プライムオリジナル
ほうほう
アニメでさ、
うん、
バットマンが配信されてますよね。
あそうなんだ。
リトルバットマンクリスマスの大冒険っていう作品で、
ほうほう、
見た？
見てない、
絶対見てないね
見てないです
いや私は見たんですけど、
ほうほう、
まあ簡単に説明すると、
うん、
まあ、バットマンの息子ダミアンが、バットマンがいないクリスマスの街で、まあ、ヴィランと戦う的な感じかな。
おー、いいじゃん、クリスマス会っぽい。
なんかねちょっとポスター見てほしいんだけど、
うんうん、
こういうキャラデザなの。
ほ
ー、顎やばくない
顎がダミアンと同じぐらいのサイズですね
で、キャラでさ、うん、結構癖強くて。
へ
ぇ。あの、もう、何、セムシって言っていいんだっけ？
あ、まあ、
ダメか。アルフレッドとかも、もうすごいこう、背中が
丸まってる感じで。
曲がってて、なんか、正直ちょっとこう、親しみやすい感じではないんだけど、でもストーリーとしては、まあ、いわゆる、いつものバットマンじゃなくて、うん、もうそれ専用の世界のバットマンの、
あ、
まあ、やっぱりアルフレッドの愛情とか、
ほうほうほう、
あのバットマンのいいとこ悪いとこあって面白かったんで
見てみようかな。
結構長い、1時間半ぐらい、もう本当に普通の映画みたいな、
ちゃんとした映画なんだ、
ボリュームなんで、
まあ、
どうでしょう、クリスマスにね、
クリスマス暇なんで見てみたいと思います、はい
は
い、
見てみたら、 Amazon プライム会員なら無料で追加料金なしで見れると思いますんでね、
はい、と思います、
はい、ぜひぜひ見てみてください。で、はい、来週は、
来週は
すなわち年末ですか。
お、年末ですね、年末ラスト、は
い、なのでうまくできれば、アメズナー賞というか、
スケジュールが合えば、うん、アメズナー賞、
はい、
今年一番面白かったホヤカメカメを決める、
はい、
戦いを
やりたいと思いますし、ちょっと都合が悪ければ普通に何か翻訳アメコミを
通常回です
紹介したいと思っております。はい、はい、のでね、メールとか来てないですか。
メール
なんか最近
ちょっとメールあんまり来てないです ね、
全然あれっすね。
みんなのメール待ってます。
あの、
励ましてください。
いいですか。
みんなの今年一番面白かったアメコミとか知りたいですね、はい、皆さんの、
そうね、
これが面白かった、
まあ、やっぱアメコミ、翻訳アメコミ会盛り上げていきたいんで、
うん、
もうほやかめあられはどうでもいいからもう、ね、ツイッターとかでもうどんどん、
そうですね、
ブログとかもないんですか、わかんないですけど、
SNS とかでね、いっぱい発信してもらって、
うん、やっぱり面白そうな感想ってのは人を動かしますからね。
あー、ある
あるよね。
面白い作品より面白い批評の方が注目されたりするもんね、
うんうんうんうん、
作品見たことないけどこれ読んだことあるとかあるもんね、
うんうんということで、みんなで広げよう、はい、翻訳アメコミの輪。
そんなテレビ伝道師みたいなこと
を。それではまた来週、さよなら。
バイバイ。
え、メール来てるじゃん。
あ、来てたんしたっけ。
これ、あんまりあれだな。ラジオネームないからちょっと名前は伏せて紹介するけど、
はい、うんうん、
特撮さん、トーラブさん、はじめまして。いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
ついにトーラブさんと呼ばれるように。
アイデンティティが、
うん、やった甲斐がありましたね。
確かに。
もう2023刀剣乱舞
の年になります。激ハマ
りの年になりましたね。
はい、
第140回、
うんうん、
アイアンマンデーモンインアボトルの回で、まあ、ハリーポッター呪いの子の話をしたんだけど、
どういうラジオなっていう感じですが、はい、
その時に、
はい、
トーラブさんが、ドクター風にもありそうな話と言っていたので、
うんうん、
お二人のドクター風についての印象や感想などございましたら聞かせてほしいです。
なるほど、
はい、
ドクター風、
はい、
世界で一番長く続いてるテレビドラマシリーズ、
はいはい、
で、あの、ネアボックス型のタイムマシンに乗って時間を移動しながら、
はいはいはい、
宇宙の危機に立ち向かいつつ、はいはいはい、ご近所トラブルを解決していくと、
なるほど、
いうやつですね、
うん、
ご存知ですか。いや、申し訳ない、
うん、
ドクター風ですね、
うん、
全然知らないです。
なんとなく雰囲気で言ったんですね、あの発言は。
いや、ドクター風を、いや、見たことはあるんですよ、
うん、
あの、その1960何年から始まってすごい古い作品なんですけど、うん、2005年かなんかにリブートされて、
はいはい、
やり直しというかリブートされてまたシーズン10とか10いくつかやってるんですよね。
あ、この方は10代目のドクターが好きで、で、最新は15代らしいですね。
おー、じゃ15代あるんだ、
うん、あるみたいですね。
で、まあ、その中いくつか言ったことあるんですけど、うん、正直そんな語れるほど全然知りません。
あ、そうか。あの、私がよく話をする、うん、あの友人の、
はいはい、
あの、仏作っていうね、
うんうん、
ポッドキャストやってるトヨちゃんは、
うん、
確かドクターフーめっちゃ好きだったと思って、
おー、すごい、
そっちにメールしてみてください。
仏作へぜひ。ドクターフーか、見ないとね。
見よ。